ヤコブの手紙、ヤコブの手紙の2章を開いてください。午後に2章の、全体を一節ずつ見ていきますが、今朝は20節から24節までを、に注目します。20節から24節までに注目します。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が無益なことを知りたいのですか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたのではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょうとあります。いわゆるプロテスタントの教会に通いですね、そして信仰生活、教会生活を、比較的長く持っておられる方はですね、今読んだ箇所に多少なりとも違和感を抱いたかと思います。パウロがローマ人への手紙や、またガラテヤ人への手紙でも言ってますけれども、そこで彼が強調していることに正反対に聞こえるような文言だからです。パウロはローマの4章の5節で、働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める人にはその信仰が義と認められます。ですね。ですから、しかもローマの4章ではパウロは同じアブラハムの生涯を通して今の信仰による義ですね、これを説いているわけなんです。で、この今ヤコブが書いていることとパウロが書いていることが決して矛盾しないことをですね、アブラハムの生涯から今朝は学んでいきたいと思います。皆さんも信仰と行いの関係について迷ったことってないでしょうか。私はたくさんありました。特に信仰を持って間もない時はですね、いろいろ悩みました。信仰によってであり行いによるのではない、これはですね、非常にイエス様を信じる時に恵みを感じましたけれども、信じたら天国にすぐに行けばいいんですけれども、死んじゃってね、パーンと。ところがまだまだ人生長いんですね。で、どうやって信仰を持った後に過ごせばいいのかということで、例えば今のようなヤコブの言葉を読んだら、あ、信じた後は行いを積み上げていかなければいけないんだって思ったりですね、あるいは信じた後その行っていくということは重要ではないですね。この両極端の狭間の中でどうやってこの整理していけばいいのかが正直分かりませんでした。分からなくっていうこともですね、教会の中で、言うのもちょっといけない、はばかれたっていうかな皆さんも意外にこういうことが分からないんだけどって今更っていうのあるかもしれませんね。で、結構言ってなかったりするかもしれませんが、大体自分がこれ言っていいのかなって思ってることはみんなも悩んでることなのでぜひね言ってみてください。 まあ、勇気がちょっとね必要だったらば私とかね個人的に話してもいいですし、あるいはね大体みんな同じこと思ってますからね、あのみんなの前で言ってもあんまりこういや実はってなりますからですね。で先ほどの話に戻りますと、この両極端の中でこう結構狭間で悩んでいた時にだんだん分かってきたことはこの信仰という言葉なんですね、日本語の。でこの信仰という言葉をずっと特に何て言うかな、こう教理の学びとかですね、まあ、していくとですね、なんとなく勘違いし始めたのは信条とこう思ってしまう。例えばこういう、例えば私もですね、この伝道するときはイエス様があなたの罪のために死んでくださったことを信じますか、そして3日目に、このよみがえったことを信じますか、イエスを主として生きていきますか、この3つを聞きますよ必ずね。でそれをはい信じますと答えていく。でこれはこの信じますというふうにこう簡単に口では言えるんですけど、この告白というのは全生涯をかけた人格的なものであるわけなんですね。けれども何かいつの間にか信条ですね、信条のようにみなしていくという傾向が、まあ、私のうちにもあったし教会の中でもあったりするわけです。例えば教会の中であの人はイエス様を信じるって言ったのに今はまるで違う生活をしている、救われていたのかそれとも救いは失うのかってい こう議論をね熱く語っていくわけなんですよ。でそこにある落とし穴がこの信仰という言葉で、この信仰というのを全幅の信頼って言い換えたらどうでしょうか。で事実そうなんです。全幅の信頼っていうのはあの全く信頼ですね、うん、信頼している人の言うことは聞き従うわけです。まあ、あのこのぐらいの私みたいな年になるとこうお医者さんにかかる、まあ、頻度が、まあ、いろいろ多くなるわけですよね。例えば定期検診とかで私 もう区が提供してくれるの行きますけれども、でですね、まあ、一番悩むのがですね、まあ、もう本当にコロナが5類になったのですごく今安心してますけれどもね、お医者さんが言うことで変わってってしまうっていうことあるじゃないですか、たくさんありますよね。でその逆を返すとお医者さんっていうのは信頼できる存在 でそれでお医者さんがこうしなさいっていうことを従うわけなんですよね、うん、全幅の信頼っていうのは必ず聞き従うという行い従順が伴うわけなんですよ。その人から言われたことを行っていくという意味合いが含まれていく。でそこからアブラハムを学んでいく必要があって、4章ローマの4章ではアブラハムは信仰によって私たちの父祖父であると書いてあります。で父を見習っていくのは当たり前ですよね、そういうものです。私たちはですからこのアブラハムから生涯を追ってって信仰と行いが切って切り離せないものであること、このヤコブが言っている通りですね、この切って切り離さないものであることを眺めていきたいと思う、概観していきたいと思います。アブラハムの生涯で最も大事なことは彼の信仰が初めからすごかったわけでは全然ないということです。優れていなかったんですけれども、今読んだ箇所が非常に有名なんですね。アブラハムの生涯の中で何がこの思い浮かびますかと言ったら、まあ、その中のトップにイサクを生贄として捧げようとした、神の命令に従ってですね、そのあまりにも大きな信仰、あまりにも大きな献身、神への信頼だと思うんですよね。どうですか皆さん、アブラハムって言ったら何を思い出しますか。そこら辺でしょ、うん、でね、そこの説教は多く語られて、特にたった一人の愛する子を捧げなさいということでこういう説教もできるわけですよ。 皆さんにとって最も大事なものは何でしょうか。今思い浮かべてください。アブラハムは一人をイサクを捧げようとしたんです。皆さんも信仰を持って今最も大事なものよりも神様のために捧げましょう。これから献金袋を回しますなんてねなんか上手じゃなかったねえ、はい。でそのように語られているとですね、だいたい劣等感が出てきます。私はそこまで捧げられていない。で特にこのヤコブみたいなこの箇所を読んでしまうと、じゃあ私はまだ義と認められてないのかとまでね勘違いしていくわけなんですが、これはですね、今みたいな読み方またはその前にこの私がこうプレゼンをしたでしょ、こういう見方は簡単に言うと木の幹につながっている枝がから実が結ばれているこの実しか見てないっていう状況ですね。でアブラハムがイサクを捧げるという実を見て、その優れた行いの実を見て、自分もその実を枝にもかかわらず振り絞って出そうと努力している姿です。私も従順にならなきゃいけない、従順、ね、頑張って、でもまたできなかった、ああできなかった、ああもうダメだ、でもう一回頑張って、もうできなかった、ああダメだ、もうやめよう、疲れた、教会行くのやめようか、でこうなってっちゃうんですよ。で問題は何かって言ったら実しか見てないからなんです。アブラハムの生涯の実の部分だけを見て、アブラハムがその枝が幹に主ご自身につながっている部分を見てないんです。で私も枝であってその幹を見ていかなければいけないわけなんですね。初めから彼が従順であったわけではなく、逆にかなり中途半端でした。え、そうなんですか。そうなんですよ。ちゃんと聖書を読みましょうね。彼はウルという町に生まれ育って、神からこう言われました。創世記の12章1節、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。彼は土地を離れました。神の言われた通り、しかし父の家を離れてと言ってますが、父と共に旅を開始したんです。テラというお父さんですが、そして、この途中でハランという月の星神々が拝まれているところで、お父さんって偶像礼拝者だったんですね。そこは気に入ったのでとどまってしまったんです。お父さんが死んでからようやく神の言われていることに従って行ったという中途半端な応答の仕方をしたんです。でアブラハムは次の神の声をハランにいる間は聞くことができず、従った上でカナンの地に入った時に、この土地を私はあなたに与えると、その言葉を聞くことができたわけですよね。だから私たちが全てに従っていないと次の技を見ることができないという課題があるわけなんです。一歩一歩進んでいき、その一つ一つのところで神様がおられるんだということを見ることができるわけですけれども、まあ、これができない。でもアブラハムはそこで祭壇を作り、主が語ってくださり、その後にですね、今度は飢饉が起こったんですね。で飢饉が起こった時に、そこにとどまらないで、その神が私はこの土地を与えると言われたのにとどまらないで、南下して南に下って肥沃なエジプトに行ったわけです。試練が起こった時に世の中が提供する豊かさを
求めて安心してしまった。そこで起こったのが大変なことです。エジプトでは豊かなだけではなく非常に性が乱れていました。ハーレムは王様の世界では当たり前です。ファラオはサラが見目麗しかったのを見てハーレムの中に入れてしまうとき、入れてしまうわけです。しかしアブラハムは奥さんサラに前もって妹だと言っておくれと頼んでます。まあ、実際に妹なんで腹違いの妹ですよね。でも妻だっていうこと言わなかったらやばいでしょう。でもそれを言ったら奪い取って自分が殺されちゃうかもしれないと思って恐れてそう言ったんです。このようなとんでもない失敗をしてしまいました。ところが神はアブラハムを罰しませんでした。むしろファラオの宮廷に災いが来たんですね。それはアブラハムの子種によってサラから子が生まれるというのが神のご計画で、それによって国民を与えるというのが、その子供たちが増えていったですね、それが神のご計画だったんです。そしてアブラハムを呪う者を神が呪うという言葉もあります。ですから神はむしろ災いをファラオの家の方に送り、そしてファラオは異教徒のファラオが神を恐れてサラを返して、しかもその多くの財産というかこのものをですねアブラハムに渡したわけなんです。このようにしてアブラハムは自分が失敗したのにもかかわらず神がアブラハムを愛し選ばれた、祝福することをお決めになったという神側の理由で守られ祝福されたということを見ることができました。ここからアブラハムの信頼が増し加わるわけです。神への信仰が、だから言い換えると成長するんです。神が気前の良い方っていうかな、恵み深い方、寛大な方ですね。ご自分が祝福するとお決めになったから祝福するというこのような方だということを知ったので、彼はより深く神をこう、そうですね、信頼するようになるわけです。で、次に起こった問題、課題が、甥のロトがですね、羊を飼ってるわけですね、持ってるわけです。で、アブラハムも羊があって、そして羊が多くなって、どっちも豊かになってきたんですけれども、土地が狭くなってきたと。一緒に住むにはもうふさわしくなくなってきて、アブラハム、おじさんのアブラハムの方が譲って、あなたが行くところに、私は違うところに行くからと言ったら、ロトはエジプトのように豊かに見えた、当時は豊かだったソドムにを気に入って、ソドムの方に天幕を張るようになっていったわけです。しかし、アブラハムは今度は間違いを犯さなかった。約束の地にとどまり、その時にやっぱり甥っ子がいなくなるって非常に寂しいですよ。神様はそこでまた幻というかこの声をかけてくださって、この土地を東西南北に歩きなさいと、全てあなたに与えるよ、子孫をこの星のように多くするよということを約束してくださったわけなんですね。そしてですね、事件が起こります。ソドムの中に住んでいたロトとその家族が財産とともにメソポタミア地方の王たちに連れ去られたという事件が起こりました。で、アブラハムが自分のしもべたちを連れて勇敢に戦って、そしてその時にサレムの王ですね、私たちがヘブル人の手紙で学びましたが、メルキデゼクがですね現れて彼を祝福したんです。そしてソドムの王もやってきたんですけど、あなたからは何もいらないと言って拒んで、そこで主が語られました。恐れることはない、あなたには報いが大きいと。この報いというのは何かって言ったら、もう彼は分かってます。子が与えられて、その子孫が増えてって国民になっていくという、その報いがあるんだということをね、そのソドムからはこの報いを拒んだわけですよね。そこでもう有り余る報いというのがあるんだということを教えてくださったんですが、現状はですね、サラから一人も 子供が生まれてなかった、男の子が生まれてなかったんです。だしもべがいいですかって言った時に外に出なさいって、その時夜だったんですね。そしたら夜空がに星がたくさんあったんですよ。あなたの子孫はこのようになると言って、先ほど読んだ23節ですね。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたと、これがね、創世記の15章の6節のところに書いてあるわけなんです。彼が神を信じて、それが義と認められたというのは、これまで神の恵み深さ、神が祝福してくださる方なんだということを知って、だからこのように不可能、また全然自分が経験してない正反対のように見える状況の時でも、神がそう言われるのでしたら、そうですねと信頼したわけなんです。その信頼が神が良しとしてくださったのが、この神が義と認められたと、こういう内容になるんですね。でね、それでアブラハムが素晴らしい信仰者になっているかというと、そうではなくて、また失敗するんですよ。皆さんもね、失敗ってね、何度となくしません？またするんです。で、今度はね、奥さんのサラを通してなんですよね。いつまでたっても子供が生まれないから、これは自分たちで何とかしなきゃいけないんじゃないかって思って、これ肉の力でやってるんです。ハガルという女奴隷をアブラハムに与えて、で、その間で生まれたのがイシュマエルで、ハガルはそのために高慢になって、それで今度はサラがいじめて、もう完全なお家騒動になっちゃったわけです。良かれと思ってやってることも、神を信じるんじゃなくて自分で何とかしようと思うと、必ず肉の行いの実が現れてしまいます。皆さんもないですか？私はたくさんありました。神様こう言ってるんだから、こうしなければいけないんだと。いや、待てというふうに神様が言ったりとか、こう一歩一歩導かれなきゃいけないのに、自分の力で、肉の力でそれを完成させようとしたら、必ず良かれと思って良いもののように見えても、争いとか妬みとかですね、抽象とか、こういう高ぶりですね、で、こういうものの、この悪いものが出てくるわけなんですね。で、しかし神はそれでもイシュマエルを祝福すると、イシュマエルをも祝福する、アブラハムのゆえにですね、されたわけですけれども、しかしイシュマエルが13歳になった時に、また主が現れて、もうね、その時はね、安泰だと思ったわけですよ。13歳でこれでね、バルミツパっていうのは、ユダヤ人は今でもね、成人式をやるんですよ。13歳で成人式なんですね。で、その13歳の時にですね、もうこれでもう世継ぎの子はイシュマエルだと思った時に、神が現れて、私はあなたを祝福すると、イシュマエルじゃなくてサラから出る子があなたの子供なんだと。ちょっと待てよと。いや、もうイシュマエルは、いや違うよと、こう言われたんです。神の祝福というのはある意味で過酷なんです。イエス様を信じるっていうことはある意味で過酷なんです。どういう過酷さかって言ったら、今までの自分の行いが無にされるという、プライドを粉々に砕かれるという過酷さです。イエス様を信じるときに一番のこの悩みというのは、今までやってきたことが、まあ、ある意味で意味がないというふうに言われている。これを神の前に持ってって、いいよいいよ、君はよくやったなっていうふうに、肩叩きをやってもらえないということです。そうではなくて、幼子のような信仰で何も持ってないところで、完全に神がしてくださったことをに信頼を置いて信仰を持って、しかもそれによって私たちは生きていくように神に命じられているわけなんです。だからプライドとの戦いなんでね、いつもね。 無にされてしまった。しかしアブラハムは信じたんです。そして彼がほとんど100歳の時に3人の旅人が現れて、その中の一人が主ご自身で、そして来年の今頃さらには男の子ができていると、こう告げられて、彼はどうしたか知ってますか？まださらにその妊娠したという傾向もないし、サラの方はもう90近いんですよ。ほとんど90ですよ。知ってますか？ローマのね、4章の19から21節を見るとですね、彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、いわゆる更年期とっくに過ぎたということですね。でサラの体が死んでいる、こっちも更年期過ぎてるんです、ことも認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。確信してたんです。確信していたので、まだまだ何にも、まだサラが妊娠の傾向もないのに、ハレルヤ、神に栄光来た、ハレルヤ、ハレルヤってやってんだけど、やばい人になっちゃったんですよ。でもね、みんなね、クリスチャンじゃないの人がね、例えばこの前韓国で行って東アジアの大会でさ、みんなでもうハレルヤーとこうやってる、やばいよね。誰に歌ってるのって、大体そういうのやるのってコンサートとかでさ、そのミュージシャンがいてさ、こうやってやるときにさ、見たからーとかってやってるけど、何もないのにこうやってキモいよね。アブラハムがそうだったんですですね。でそれでイサクが主が言われた通り生まれて、その時にまた残念なことが起こりましたね。イサクは乳離れのこの、このお祝いをしているときにですね、このイシュマエルが彼をいじめたわけですね。それでサラが追い出してくださいって言って、これも神様のもう同じことをお考えになってて、イシュマエルもハガルも家から出ていかなかった、いけなかった。肉の働きっていうのは必ず取り除かれていかなければいけない。とても辛いですが、私たちもそれを経験していく必要がありますね。そしてですね、ついにこれで約束の子が生まれ、成人しかけていたわけですよ。このイサクは10代だったのかな、20歳近かったのかな。その時にですね、創世記の22章の2節に神は仰せられた、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさいと。わかりました。先に私がちょっと説教のふりしたじゃないですか。そして今同じ箇所を今見ていきましただ、ね、今読みましたね。全然違うでしょ。この後でですね、彼は準備するんですよ。で3日目にこのモリアの山が見えたって書いてありますが、でそこの箇所はですね、何の迷いもなく彼は準備し動いてってるんです。これヘブル語を見るとですね、僕そんな詳しくないので分かんないんですけど、ヘブル語を見るとこう淡々とこうタッタッタッタッとこう動いてるっていうのが姿が分かるそうです。何の迷いもないんです。ヘブルの11章にそのコメンタリー注釈があるんです。それはイサクはを取り戻すことができると彼は考えていたって書いてあるんです。つまり今私がほふった後にイサクを、神はイサクをよみがえらせると。彼の信仰はその死んだ胎、サラの胎から子が生まれるというこのこともすごかったけども、今度は死んでもよみがえるっていう復活の信仰ですね。これによって彼は文字通りほふるっていうことを厭わなかったんです。あれね、腕掴んでね、もうやめさせなかったら確実に殺してましたよ。それだけ従順だったわけなんですよね。このようにして 長い年月をかけて神がどれほど真実な方で恵み深い方で良いお方なのかということをアブラハムは経験し、しかも自分の行いとは別に神が正しいと認めてくださったその信頼というものによって、神は正しいというかよく見ておられる、祝福してくださるんですよ。本当にこれはね、焼き付けてね、大胆になっていかなきゃいけない。で、私はね、気持ちの中でね、あるんですね、自分は祈りが足りないとか、なんだかなんだかでこう祈り会の時間が昨日もありました、毎週あるんですが、その時にでもいつも思い起こすのは、私が何か祈り深いとかなんだかで神様がこの祈りを聞いてくださるのでなくて、神が祈りを聞かれたいから祈りを聞いてくださるんだと。神が祈りを聞くっていう約束をしてるから、神がこの時を父として喜んでおられて、そして恵みによってこの祈りをことごとく叶えてくださるんだって、こういうふうに信じていくわけです。神が良いお方だから私は神様を信じていくことができる。そしてその信頼によって神から言われたことを、はい分かりましたと従順に従って行くことができる身があって、この深い信頼であって、だから行いは伴うんですね。行いが伴うんです。つまり最初の質問、私が信仰を持ってから間もない時にずっと抱いていた疑問、信じた後は行いを積み上げなければいけないんですかということについては、そうではない。積み上げるのではなくて掘り下げるんです。私たちの問題は根が浅いということなんです。根が浅いのですぐにつまずいてしまうんです。アブラハムが証ししたのは、この神がどれほど信頼に値するかということで、そして神に言われることにその信頼に基づいて従順に聞き従っていくということなんですね。それで行いとともに信仰が働いてですね、そして行いによってその信仰が本当にこの神から来たものであるということが証しされていくということが今ここでですね、アブラムは神を信じた、それで彼が神の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれて、人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないという話なんですよね。ペテロの第二の手紙の最後にこう書いてあります。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいって書いてます。成長することを神は願われてます。そして今ヤコブの手紙というのも霊的な成長と成熟がテーマになっています。どのようにして成長するのかっていうのは、イエス・キリストにある恵みですね。恵みにおいて成長します。そしてイエス・キリストの恵みとその知識ですね、知識、イエス様を知っていくということです。それにおいて成長するんですね。そうすれば自分が主に信頼して言われたことを守りを行うときに、もはや認められるための、正しいと認められるために何かを行うのではなくて、もうすでに受け入れられ正しいとみなされている中で、その信頼が増し加わって結果として行っているんです。そしてその行いさえもが自分の行いではなくて神が用意されているもので、自分を通して神が技が現れていくということになっていきます。つながりましたでしょうか皆さん。行いと信仰ですね。教会の中でこの信仰が満ちますようにお祈りします。そして 行いの実も結ばれていくことを祈っていきます。そして午後にじっくりと見ていきますが、その行いによって祝福されるという側面ですね、これを見ていきます。ヘブル人への手紙では信仰についてじっくり、信仰とともに忍耐を働かせるということを見ていきましたが、ヤコブはさらに具体的に行って、それで行っていき、私たちが祝福を受けるということをですね、見ていくことになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてアブラハムが、私たちのお父さんになってくれています。本当に、習っていくべき人であるということを見ることができましたが、今主よ、どうかこの習っていくというのは自分にとってどういうことなのか、場面なのか、今どういう段階なのか、心を探っていくことができますよ。そしてまだイエス様を自分の救い主と主として信じているということを告白していない人が、まずはそこで第一歩でアブラハムがこのウルの町を離れたように、信じる信仰の旅を始めていくことができるように、どうぞ導いてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。